高井宏明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井宏明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井宏明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。22回目の配信、
はい、
今日のテーマは、投資信託、どんな商品がある、投資信託が商品だと思うんですけど、どんなってどういうことですか？
そうですね、でもすごくね、よく聞かれる質問でもありますよね。こちら本当
NISA 買いたいですって言ってた人たちが、NISA 始めてみると、高井さん何買ったらいいのって聞かれますよね。
聞かれますね。
これすごい答えに困る
確かに
質問なんですけど、まあ、まずとりあえずどんな種類があるか、あとどこ見たらいいかですよね。今何本あるんでしたっけ、日本の投資で。確か5000とかあるんじゃなかったでしたっけ。
ね、すごい数あるなって思った記憶があります。
確か雲然あるんですよね、はい、上場企業の数より投資の数が確か多いんですよ、なのでどれ買ったらいいか、目の付けどころを一緒にお勉強できたらと思います。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができる、ちょっとためになる話をお届けしていきます。
今回は投資信託をテーマにお話ししていきます。感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井宏明と横川楓のお金の話スタートです。ラジオ日経、高井宏明と横川楓のお金の話。今日の話、投資信託どんな商品がある。前回のテーマは金利でした。私の好きな、まだお聞きじゃない方ぜひ聞いていてください。今回は投資信託どんなテーマがあるなんですけど、本当先ほどね横川さんおっしゃった通りでよく聞かれますよね、
はいはい、
そうすると投資信託ってもともとこういう仕組みよっていう説明から始めてっていうのを毎回やるのが大変なので、
はい、
ぜひここで決定版のポッドキャストを作っておいて、いやこれ聞いてねということにしたいので、いろはの意から順番にやってまいりましょうか。
そうですね、以前投資信託多分概要はご説明した回があったかなと思うので、今度はあれですよね、選び方というところで、そこがね皆さんにお届けできたらというところですよね、
はい。
まあ本当に何ていうか、今やっぱり新ニーサで本当に投資信託っていうところがすごく注目集めてますし、初心者の方であればとりあえず投資信託からみたいなところで、
まあ、結構その、まあ、そうですね、
はい、中核とな投資といえばみたいなところで、まあ、メインとなってくるのが投資信託なのかなとは思います。はい、
でそのまあ投資信託っていうのもいろいろありますよっていう今日のテーマなんですけども、すごく大きく分けると日本だと2つの分類をしていて、1つが株式投資信託で、これも名前の通りで株式に投資するものなんですね、日本株とか、海外の株式なんですけれども、一部の債券に投資するファンドも株式投資信託に分類されていたりします。どっちかっていうと普段個人投資家の方が触れるのはほとんど株式投資信託なんじゃないですかね。
そうですね、ほとんどがそうだと思います。
でもう一つは債券投資信託っていうですね、国債とか国が出している債券ですねとか企業が出している社債用に投資をするっていうタイプがあるんですけど、これは日本国内で出てるものだけに投資してると債券投資信託っていうのに分類するんですけど、まあ、数はすごく少ないし、あとあんまり人気ないですね。なぜかというとめちゃくちゃ金利が日本はまだ低いので、投資しようっていう時に債券投資信託だとまだちょっと濃度が足りないというか、せっかくリスク取るんだったらもうちょっとね、例えば債券でも海外の債券入ってるもの買おうってなると分類上はね株式投資信託に入るんですね。これまあなんか歴史的な経緯で、債券投資ってすごく安全でほぼ元本割れしませんよみたいなイメージがすごく強かったんですね。なのでちょっとリスク取るものについては分類上株式投資に入れましょうっていうことが、もう私が新入社員だった頃にはそうだったんで、30年ぐらい前からずっとそうだと思うんですけども、というちょっとややこしいんですけども、基本は株式投資信託を買うんだと思ってれば大丈夫かな。
そうですね。
で日本でもこれから、まあ、もしかしたらね、日銀様がどんどん利上げをして金利が上がってくると、また債券投資信託が人気が出てくる時代が来るかもしれないということですね。あとは入ってるものによっていろんな投資がありますよね。例えば不動産が入ってる、
そうですね、リートは不動産に投資する、まあ、投資信託で、まあ、結構そのなんていうんですかね、 不動産投資っていうと、まあ、すごくお金がかかったりとか、うんうん、まあその1棟とか1部屋とかいろいろあると思うんですけど、まあ、ニートは不動産の投資信託なので、まあ、あの数万円程度から買うことができて、まあ、オフィスビルとか商業施設とかいろんなものに投資ができるような、まあ、商品になってましたね、
うんうんうん、まあ、だから普通だったらね、オーナーになれないような大きいビルとかね、うんうん、そういうものの一部オーナーになれると、まあ、株式が企業のオーナーになるのと同じような仕組み でリートの場合はあれですね、ほとんど、まあ、儲けというかリターンは賃料、要は家賃ですよね、家賃が主なリターンの源泉になってます、まあ、これは小口で不動産に投資できるリート、英語だと REIT って書いてリートと呼びます、はい、あとコモディティ投資っていう、これちょっと特殊なタイプですかね。
そうですね、うん、
まあ、金とかゴールドですね、あと原油とか穀物とか、まあ、そんなものに投資するタイプで ETF の形で出ていたりするパターンが多いのかな、まあ、こういうコモディティのタイプもあって、この辺は投資する商品によって分類が違ってきてるっていうタイプですね。
初心者の方だとあんまりこの2つを初手から選ぶってことはないですよね。
まあないのかなと思いますね、
う
ん、
そうですね、うん、
なので最初は株式投資の一般的なね、はい、分類でいうといわゆるインデックスファンドから入るのが普通かな、ね、いわゆるオルカンって言われるやつとか、うんうんうん、日本の株式だとトピックス連動とか、はい、そんなやつから入るやつ、まあ、今先出しちゃいましたけど、はい、分類で言うともう一つ二別できる分類があって、はい、一つがインデックスファンド、もう一つはアクティブですか。これアクティブって何でしょうか、うん、
まあ、そのインデックスがまずその株価指数、日経平均とかアメリカの S&P500 とかに連動するようにまあ運用されている投資信託なんですけど、まあアクティブっていうのはそれをもっといいパフォーマンスになるようにファンドマネージャーがすごく頑張ってよりあの市場平均を上回るリターンを目指す投資信託がアクティブになって、ただ手数料が高いのとちょっとリスクが大きいっていうところもあるんですけど、まあ高いリターンを期待できる場合があるっていうところが特徴ですね、
うんうんうん、なるほど。そういう意味で言うとインデックスはマーケット全体をガサッと買うっていうね形の商品で、その中からアラカルトでいいものを選んで買いましょうっていうのがアクティブで、おっしゃるとね、リターンでいいリターンを出そう、だからいい会社を買おうっていうのが基本なんですけど、中にはこういう理念でやってますよっていうようなタイプのものもあって、例えば SDGs をね、重視した企業を選んで投資しますよとかっていう理念で共感できるなと思ってそれを選ぶっていう道もあるので、ちょっとあれですね、特色があるものということで、まあインデックスがいいのかアクティブがいいのかっていうのは、これもうそれこそこれも30年ぐらい前から延々と論争が続いていて結構熱くなる方がいらっしゃるんで、
まあなんか初心者の方だったら本当にインデックスから始められるっていう方がねやっぱり多いかなって印象がありますね、
うん、やっぱりアクティブ買おうとなると中身見なきゃいけないですよね、
うん、そうですね、
うん、で今の運用方針もあこういう考えなんだなっていうのを理解しなきゃいけないんで、もう一手間二手間かかるので、まあ最初は普通にみんなが買ってるインデックスファンドから入っちゃえばいいのかなっていう気がしますけどね、うん、
でまあ、この辺ねちょっと後ほどご質問コーナーがありますので、そちらでまた再度詳しくご説明できたらと思っております。
はい、
はい、でまあ、あの投資信託に投資する魅力っていうのが、まあ、主に3つあるというふうに言われておりまして、うん、投資の専門家ファンドマネージャーの方とかが私たちに代わって運用してくれる大きなお金を集めてそれを運用してくれるものということと、
お任せで、
はい、そうですね、うん、まあ、あと本当に投資信託って積み立て投資とかあのスポット買いでも本当100円とか500円とか1000円とか、うん、本当に少ない少額で購入できるっていうところがあの最近は多くなっていますっていうところと、うん、あと投資信託っていう商品自体が一つの、まあ、投資信託の商品でいろんな商品がいろんな、まあ、銘柄が詰まっているので、まあ、分散投資をできるという仕組みなので、まあ、リスクの軽減につながりやすいというところですね、
うんうん、今の3つの特徴だから長期で分散で積み立てでっていうのに、まあ、ぴったり合ってるっていうことなんで、入り口として投資信託がおすすめっていうのは、まあ、そういうことですよね。ただ一方で当然投資なのでリスクはあります、まあ、まず一つは投資ですので、投資してる株式が値下がりしたりすると、まあ、投資も当然値下がりするということですね。あと入ってるファンドの中に入ってる株式とか債券っていうのは発行してるのが企業なので、その企業が経営破綻したりとか経営不振になったりするっていうと一種の信用リスクって言われる、まあ、リスクがありますよと。 まあ、あとはね、外に投資する方がすごく増えているので、これは当たり前なんですけども、買った時よりもかなり円高になっちゃいましたっていうと為替差損が出るっていう、まあ、リスクがあると。あとはあれですかね、まあ、滅多にないことなんですけれども、クーデターが起きちゃったとかですね、投資の世界だとカントリーリスクなんて言い方をするんですけども、そういうさまざまなリスクあるものであることは覚えておいた方がいいです。
ここで今日のポイントです。投資信託には様々な種類があり、基本的には分散投資をする仕組みですが、リスクが全くないわけではありません。
はい、では続いてみんなの質問のコーナーです。このコーナーでは皆さんから寄せられたお金に関する疑問や質問にお答えしてまいります。このコーナー定着できそうで嬉しそう、
ね、
嬉しい。
本当にたくさんの質問をしていただいてめちゃ嬉しいですね。
今日は投資に関するご質問、はい、アクティブとかインデックスとかに関するご質問が来てるんで、先ほど予告した通り豆知識というか基礎知識も含めながら参りたいと思います。はい、
はい、今日は投資信託に関するテーマにいろいろお答えしていきますということで、最初のご質問はラジオネームいちごパイさん。投資信託の選択方法、選ぶ際の目録等の見方が知りたいということでした。
うん、どこ見たらいいんでしょうか。
そうですね、やっぱりリスク許容度と高井さんおっしゃったコストとか、うん、ってところをまず見ていただくっていう意味でも、投資信託だと目論見書に何の商品が入ってる、何の銘柄が入ってるかとか書いてあったりとか、結構細かいことが載っているので、うん、まずはそれを、チラッとでも見ていただくっていうところと、あとやっぱご自身がそれこそインデックス、指標に沿ったものを選ぶの、指数に沿ったものを選ぶのか、ちょっとリスクがあっても高いリターンを得たいのかとか、そこのやっぱりリスク共有度っていうのをご自身で考えていただいて、それに合ったものを選んでいただくのが一番いいかなとは思いますね。
うんうん、
はい、
これ投資に限らず投資の鉄則なんですけど、よくわかんないものを買っちゃいけないっていう鉄則があるので、ちゃんと読んで、あ、大体分かったなぐらいでいいんですけども、大体分かったなっていうプロセスを経ようと思うと、もう横川さんにおっしゃった通りで、目論見書か最新の月次レポートとかそういうのを見ると、あ、こんなの買ってるんだなって、こういう値動き過去にしてるんだなっていうのがグラフで出てたり表にまとまったりしてるので、それを見ると、あとやっぱ手数料を含めたいろんなコストですよね。最近だともうなんかネットで買おうとするとそれでランキングというか相当できちゃったりするので、そこ見るといいのかなっていうのと、目安としては積立NISAのね、積立枠か、
はい、
NISAの、あそこの商品が手数料としては目安になりますよね。
そうですね、手数料がかからないものだったり低いものが選ばれているので、その積立投資枠に選ばれている商品から、うん、ぜひチェックしていただけるといいんじゃないかなと思いますよね。
で、大体積立投資でインデックスでやるんだったらこれぐらいかなっていう手数料の感じが何本か見ると分かると思うので、それと比べてこれぐらいコスト払ってもいいからちょっとリスク取ってみようかなとか、そういうバランスでちょっと考えてみるっていうのが大事かなと思います。
はい、アクティブファンドについてもご質問いただきました。ラジオネームたまさん。積立NISAについて、インデックスファンドは15年以上続けていたら今あるデータ的に損を出しているものはないと聞きましたが、アクティブファンドにおいてはそういう統計はありますか。また今年から初めてNISAを始めたような素人はアクティブファンドに手を出さない方がいいですか、ということで、
なかなか突っ込んだ質問です、
はい、
多分ねデータあるとは思うんですけれども、インデックスファンドが何指してるかによるんですけどね、海外の株式に投資したインデックスファンドだと多分円安効果もあってみんなすごくプラスになってるので、15年やったらっていうデータ多分あると思うんですね。で、日本株もすごく上がってるんで多分そうだと思うんですよ。ただこの15年ぐらいってすごくパフォーマンスがいい時期なので、平均的な株式のリターンに比べると多分倍とか出てるんですよね。平均取っても10何パーとか出てるはずなんですよ。で、普通プロの投資家って株の投資で長期で見たら5、6% とか 7% ぐらいかなと思って投資をしてるんで、データとしてね15年以上続けてたらみんな得してましたよっていうのはいい時代だったねっていう部分がかなり入ってるよっていうところが注意点としては一つと、あとインデックスファンドとアクティブファンドってそんなにバカみたいに差はなかったり、
確かにそうですね、
するので、割とプロは例えばインデックス オルカンだとしたら、オルカンが 10% 上がってたら、なんとかオルカンよりも 1% 勝ちたいなみたいな戦いをやってるんですよね。 1% 2% 勝ったらなっていう戦いをやってるんで、そんなにブレはないですよね。なんでそんなあの統計で多分差はないんじゃないかなっていう気がします。で、今年から始められた、NISA デビュー組、素人というかもうデビューされてるんだったら素人ではありません、立派な投資家です。でアクティブファンドにね手出す出さないって、なんかこうすごく危ないものにあの手出してるみたいな感じがするんですけども、そんなに違わないんで、そんなに違わないんで、あ、やっぱ鉄則はあの分かるか分かんないかですよね、うんうん、私実は日本株ってアクティブファンドを買ってるんですよ。でそれは中身を見て運用方針を見て、まあ、分かるから買ってるっていう感じなので、インデックスファンドやっててちょっと物足りないなとか、あ、なんか調べてみたらこのファンドとかこのファンドマネージャーちょっと魅力的だなと思ったら手を出してみるっていうですね手出すって変ですよね、これちょっと買ってみるっていう感じ
そうですね、本当100円とかでももしかしたらいいかもしれないですね。なんかちょっと気になるけど、そうそうそうそう、なんか怖いなみたいな方は本当少額でね、うん、買えると思いますので、投資信託は、
うんうん、でまあ、統計だけをね取り出すと、長期で見るとインデックスに勝てるアクティブファンドっていうのはすごく少ないし、事前にそれを見つけるのはほぼ不可能じゃないかと言われてるんで、一般にはねインデックスにしとけっていうのが、まあ理論的に、
はい、
言われてる、統計的に言われてることなんですけど、最近ねプロの間でもそれは過去20年25年ぐらいが安定したあまりインフレがない時代だったから、でインフレが戻ってくると値上げができるような強い企業が有利になったりとかね、あと経済がちょっと不安定化したりするんで、そうなってくるとアクティブの方がまた復権するかもしれないよっていうような議論も出てきたりするんで、未来のことは分からないっていう答えになってるかなってないか分からないんですけど、
やっぱそういう意味でもインデックスを持ってアクティブも持つみたいな分散投資をしてもいいかもしれないですね、
うんうん、と思います、うん、だから私は世界株はインデックスで、日本株はアクティブでっていうので、まあ、分散投資をしてるっていう感じなんですけどね、はいはい、
じゃあ次、ラジオネーム、はい、エマさん、インデックス投資についてどうお考えですか、またオルカンについてはいかがでしょうか、はい、ということでした。
もう言っちゃいましたけどオルカン買ってますいやもう本当夢のような商品だと思うんですよね。あの何がっていうと、海外の株に投資するって難しかったんです昔で、オルカンみたいなインデックスに投資しますよっていうとすごい手間かかるんで、普通に手数料 1.5% とか 2% とかっていうものしかなかったので、安いですよね手数料ね、
確かに、うん、
なのでとりあえず一部これ買っといてもいいのかなという意味では、まあ、そんなに悪くない気がします。あとインデックス投資っていうことで言うと、私リードも実はインデックス投資をしてます、はい、これももう一個一個バラバラに組み合わせて買うとめんどくさいんで、手間ですよね、手間が削減できるって結構大きい。横川さん割とでも個別株もやってる、
ね、そうですね、私はでもあの一株のつまみ食いをいっぱいやってる、まあ、あのもちろん100株持ってるやつもあるんですけど、うん、最近はつまみ食いブームなんでそれをやってるっていうところと、でも私はなんかアエラっていうあの媒体の連載をしてるんですけど、うん、はい、名前出していいのかわからないですけど、ええ、あのそこで、ね、最近書いた記事で本当にあのオルカンとやっぱ S&P500 が、
うん、
もうあの EMAXIS3 も S&P500 が、はい、もう2強だみたいな、
そうです、ね、
感じで、もう最近なんか寄稿するとかお話聞かれるみたいな、もうやっぱその2つの話題がもうほとんどの、
うん、
もう8割9割に近い、うん、ようなところなので、うん、やっぱ日本企業にも私は頑張ってほしいなって最近思い始めました。
おお、なるほど、はい、これね久々だなっていう感じだと思うんですよ。オルカンって多分一般の方でも名前を知ってる投資信託になったんですよね。
確かに。
で、グロソブっていうのが昔あって2005、6年とかにピークを迎えた商品なんですけど、多分これ以来ですね。で、その前って実は債券ファンドだったんですよ、
うん、
中国ファンドっていうのがあって、これ中期国債ファンドなんですけどね、昔は国債の利回りが下手すっとね 5% 6% あったので、これ買うと銀行よりも利回りいいよっていうんですごく流行ったっていうのがあって、多分日本国民が覚えた投資信託の名前3番目がオルカンなんじゃないかなっていう気がしますね。
確かに最近中学生高校生に授業した時に、うん、S&P500 っていいですかとか、 モルカンってどうですかみたいな質問リアルにされました。
すごいな、
中高生に。
すごい世界だな。
中高生に浸透してるってすごいなって思いましたね。
それやっぱり SNS の力ですよね。
確かに
トレンドに入ったりしますもんね。
そうですね、
うん、なるほどな。まあオルカンはね、世界中に分散投資するっていうタイプなんで、商品としてはね、まあ悪くないかなっていう気がするんで、私は別にそんなにネガティブなイメージはないんですけど、ただちょっと若干最近話題になってるのですよね、みんながオルカン買うから円安になっちゃうじゃんっていう話題になっていて、ちょっとみんなであまりにも買いすぎかなっていう気はしなくはないんですけど、それだけみんなが合理的な選択をするようになったのかなという気がします。そしてこんなメッセージもいただいてます。ラジオネームベリーさん、お金に苦手意識を持ったまま40代になってしまいました。いつもためになる放送ありがとうございます。新聞で金融経済教育についての特集をしていたので、ふと見たら横川楓さん監修の記事で感動しました。あ、これはあれですね、じゃあリスナーの方は横川さんのことを放送でご覧になった後に新聞で名前を見たっていう順番なわけですね。これからも放送楽しみにしています。はい、私も楽しみにしています。
大変嬉しいですね、新聞も見ていただけたということで、なんかそのやってる感が、やってる甲斐がありますね。
届いてきたなという感じがいたしますね。はい、嬉しいな。
ぜひね、楽しみに聞いていただけたら嬉しいです。
はい、
はい、番組ではお金にまつわる疑問や質問を引き続き大募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。ちょっとね、匿名でお送りしたいって方は番組サイトからもお送りいただけますので、そちらからお願いいたします。
はい、以上みんなの質問のコーナーでした。ラジオ日経、高井弘明と横川楓のお金の話。さて今日の話は、投資信託どんな商品があるのというテーマでお送りしています。ちょっと掘り下げていきたいんですけども、やっぱりね、皆さん関心があるというか、どうしたらいいのってなるところは選ぶポイントですよね。
そうですね、やっぱり それこそNISA口座を開設して、じゃあ何を買おうっていうところで、やっぱ投資の第一歩踏み出すためには、まあ、基本的な考え方っていうのを知っておくことがすごく大切かなと思います。
うんうん、で、まあ、投資信託っていう商品本当種類も多くて、今ねその気になればほとんど世界中のプロが投資しているようなものまで手が届くようになってきてるんで、逆に言うと選択に迷っちゃうっていう部分があると思うんですけども、まずはその投資信託が何に投資してるかっていうところを把握するのが大事ですよね。自分自身が何に投資をしたいかっていうところから逆算して決めるっていうのが多分正しいやり方なんですけども、それが分かんないんだよっていう多分ことだと思うんですよね。なので例えばオルカンって名前聞いて商品名見ると、まあオールカントリーって書いてあるんで、あ、もう全世界かなってと思ったら、中身をちゃんと見てみるってことですよね。どんな国とかどんな企業に投資してるのかっていうところをちゃんと見ると、
オルカンとかそれこそアメリカがね結構やっぱ多い内容は多くて、うん、であれですよね、目論見書とか見るとアップルとかアマゾンとか何が入ってるかをが見れるので、うん、やっぱそれ見るとちょっと面白いですよ ね。
そうですね、
この投資信託買ってるとここに投資できてるんだって分かるから、
だからそこをチェックして、自分がここって投資したいやつだっけっていうのをまあ考える、あとやっぱ割合もちゃんと見とかなきゃいけなくて、オールカントリーっていう時に、まあ例えばアメリカが今何割ぐらいですかね、半分ぐらい、
6割とか、
6割とか、5割6割とか、うん、でそのうちの半分ぐらいがなんか名前が知ってる IT 企業が占めちゃってるみたいな状態になってるんですけども、他の国にもね投資してるんで、まあ例えば結構中国のウェイトもちゃんとあったりするので、どの国に投資してるんだろうっていうところまで、まあ一応ちゃんと見た方がいいですね。で最終的にはいろんな投資信託を買ってる状態になった時に、最後どこにお金がいってるんだっけっていうところまで見とかないと、気がついたらバランスが偏っちゃったりすることがあるので、これは大事ですね。それで言うと、私がリートを個人的に買ってるっていうのは、まあ、不動産にちょっと分散投資したいなっていうのもあって、投資信託を組み合わせるっていう形でやってるということですね。あとはやっぱりインデックス型なのかアクティブなのかはちゃんと見ておかなきゃいけないところ。あとは何ですかね、やっぱ手数料。
そうですね、手数料と、まあ、あと今って本当に会社さっきおっしゃられてましたけど、いろんなランキング表示できるじゃないですか、
うん、
それこそ手数料とかコストの面でもそうですし、まあ、あと多分より多くの方が気になるやっぱパフォーマンスも気になると思うので、
うん、
一回なんかそれで調べてみて、そのパフォーマンスが高い商品のコストとかも見てみるとか、やっぱり皆さん、ね、お金増やしたい方が多いと思うので、なんかそういった調べ方でもいいのかなと思いました。
なるほど。まあ、パフォーマンスの確保に高いものっていうのは大抵そのちょっとリスク高めなわけですよね、リスク取ってたから高いリターンが出てるっていう場合が多いので、リスク高めのものどれぐらい持ちたいかなっていう、まあ、自分のそのリスク許容度との相談で考えていくと、まあ、これが大事かな。まあ、あとは一度ね、じっくりお伝えしたいなと思うんですけども、リスク許容度と年齢って結構影響があるんで、若い人ほどリスクは取りやすいと言われてますよね。まあ、取り返すチャンスがまだ人生にたくさんあるんで、まあ、私みたいな50代になってきたらあんまり頑張ってリスク取りすぎると一度失敗すると取り返すチャンスが少ないので、ちょっとリスクは落としていきましょうねっていうようなバランスもあるので、この辺も自分のそのライフステージみたいなのも考えて商品を選んでいきたいところですね。じゃあここで今日のポイントです。リスク許容度とコストを考えて商品を決めていこう。
そうですね、あらゆる、まあ、金融商品に言えることでもありますが、まあ、魅力とリスクを、まあ、安全性だったり収益性だったりとかの観点から投資信託の商品選びをすることが大切かなと思いますね、
はい、と先ほど申し上げた通り、やっぱりライフステージ、これによってどれ買っていいのってのも変わってくるんで、ちょっと考えてみると、これちょっと一遍テーマでじっくりやりたいところではありますね、はい。じゃあ今日のまとめです。投資信託にはさまざまな種類があって、基本的には分散投資をする仕組みですが、リスクはあります。そしてリスク許容度とコストを考えて商品を決めていきましょう。
はい、投資についてのご判断はご自身の責任において行われますようお願いいたします。
以上、今日の話は投資信託どんな商品があるのでした。高井宏明と横川楓のお金の話、エンディングです。なんかもうオルカンと SP500 の話って、うん、ちょっと飽きたよっていうぐらい聞かれますよね。
いや本当にちょっとだいぶ飽きてきてます、はい、
またそういうあれでしょう、横川さんの場合連載とかで、
そうですね、大量に書かせていただいておりますので、ぜひ SNS でチェックしていただけたら嬉しいです。
初心者向けのコラムとかが多いのかな。
あ、そうですね、ほとんど初心者向けのコラムなので、読みやすいと本当基本が知れるとか、まあ、読みやすい選び方とか、それこそ今日の話がありましたけど、そういったことも含めて書いてるものが多いので、まあ、ぜひね、ちょっと文字で読みたいっていう方はチェックしていただけたら嬉しいです。
ぜひ参考になると思うんで、読んでみてください。で、私の方はね、今日ご質問でもあったインデックス対アクティブっていうテーマで、6月末か7月の頭ぐらいにですね、中野アセットマネジメントの元セゾン投資の中野さんですね、とあと東京海上アセットマネジメントのファンドマネージャー長年勤めてられた平山さんという方が、これからアクティブだというですね、論順を張るのに私一人で対抗するっていう非常に納得のいかない構図で、ライブをやることになったので、深掘りの分析がお聞きになりたい方はぜひそちらもお楽しみにということですね。この番組、高井宏明と横川楓のお金の話は、ポドキャストで毎月第2、第4木曜日の朝6時頃に配信しています。ラジオ日経第一では第2、第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用して、パソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は6月27日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も大募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組サイトからも募集しております。
ここまでのお相手は高井宏明と
横川楓でした。